水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ今日の話題は
ちょっと寂しい話ですね。
ええ、
元英語教師として一番悲しいのは、英語クラスを担当していた頃得意になって学生たちに教えていたことが今や時々頭からスッと抜けてしまっていることを自覚した時です。
はい、
経験話、つまり後期高齢者のヨタ話なんですが、お許しください。
はいはい、
一昔前は別の病名で呼ばれてましたが、2004年差別や偏見を助長しかねないと厚生労働省が認知症という名前を使い出しました。
はい、
この言葉の英語は実はデメンシャというんですが、まあ、他のヨーロッパの言語でもこれに似た単語を使ってます。
はい、
英語の教員が認知症の英単語はデメンシャだよ、君たちこれぐらい覚えといてと言っていたのに、今や肝心の単語が出てこない、シャレにもなりません。これはもう老人性認知症の症状に他ならないと私は諦めます。
はい、
私がお世話になっている医師の一人に脳神経科の石川先生という方がいらっしゃいます。
はい、
1年に1回 MRT で写真を撮り、それを先生に見てもらうと、まあ、年齢と認知症が相関関係にあるということを説明してくれます。
はい、
つまり年齢の経過とともに血管がもろくなったり、
はい、
さらに血管が細くなり、その結果スムーズに血液が流れないこと、うん、そうしたことから脳の神経細胞が失われていったり、記憶を司る機能が落ちるのだとおっしゃるのです。
はい、
で実際私の脳の写真を見ると血管が細いこと、うん、脳の中に石灰化、つまり脳の断面中央部に耳の形のような白色部分が左右一個ずつあるのが分かります。
はい、
これを見るとどうしようもなく感覚的に、ああ俺も認知症的症状があるのもしょうがないなと納得します。うん、ある程度理解できたような気がして気持ち的には落ち着きます。
はい、
同時にこの先どうしたらこの症状が治るのかというような妄想にも取りつかれるのです。石川先生は不老不死の薬などはありません、毎日規則正しい生活をし、食事の内容に気をつけ、適度の運動をしてくださいとあっさり片付けてくれます。それでも患者への愛想も薬の一つと考えてか、まあ結構努力してるじゃないですか。1年前の脳の写真と今年の写真でほとんど変化ないですよ、この調子で頑張ってねと励ましてもくれます。
はい、
思わず石川先生が好きになってしまいます。うん、物忘れがひどくなっていることには間違いありません。人名が出てこないんです。映画人生の約束に登場する映画俳優竹野内豊、江口洋介、西田敏行、室井滋という有名俳優が画面に出てくるとき、意識して俳優の名前を口の中でブツブツ言うことにしているのですが、それが出てこない時もあるのです。はい、なぜなのかと考えるのですが、まあ神経細胞が不足しているんだろう、細胞と細胞のつなぎ目が切れてるんだろうと思うしかありません。人生の約束の映画でも小池栄子さんが出てくるんですが、栄子という名前は出たんです。
はい、
ところが名字が小さい子という字があるのは分かったんですけど、池が出てこず小沢、小林、小室と堂々巡りするんです。
はい、
こういう事態に私はまあ映画のパンフやネットで調べて小池栄子と分かったらその名前をメモ帳に5回書くことにしてます。はい、同時に映画の題名、彼女の年齢、出身地も付け加えるんですね。ええ、まあ無駄な努力とは分かってるんですけど、やらないよりはと思って続けています。脳神経科の石川先生にこのことを言えば、多分心の中では役に立ちませんよね、年寄りの冷や水と思うでしょうが、笑顔を作ってそれはいい努力ですねと声をかけてくれると思います。先日91歳の男性が徘徊中に電車にはねられ死亡した事故をめぐり、家族が鉄道会社への賠償責任を負うかという訴訟がありました。
はい、
最高裁は今回の場合は負わないという判断を示しました。うん、まあ久々に最高裁の判断が自分が直接的に関係する問題として感じられた話でした。
先の話ではありますけれども、ちょっと心しておかなくちゃいけないです。
いや、そう先でもないんじゃないかな。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。